第2節、相続の承認、第1巻、単純承認、第920条、単純承認の効力、相続には単純承認をしたときは、無限に相続人の権利義務を承継する。第921条、法定単純承認、次に掲げる場合には、相続人は単純承認をしたものとみなす。第1号、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、ただし、保存行為及び第602条、短期賃貸借に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。第2号、相続人が第915条第1項、相続の承認または放棄をすべき期間の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき、第3号、相続人が限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、密かにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき、ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。第2巻、限定承認、第912条、限定承認、相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができる。第913条、共同相続人の限定承認、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。第914条、限定承認の方式、相続人は限定承認をしようとするときは、第915条第1項、相続の承認または放棄をすべき期間の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。第925条、限定承認をしたときの権利義務、相続人が限定承認をしたときは、その相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなす。第926条、限定承認者による管理、第1項、限定承認者はその保有財産におけるのと同一の注意を持って相続財産の管理を継続しなければならない。第2項、第645条、受任者による報告、第646条、受任者による受取物の引き渡しと、第650条第1項、受任者による費用等の償還請求、および第2項、委任者に対する代位弁済請求、並びに第918条第2項、家庭裁判所の相続財産の保存処分命令、および第3項、家庭裁判所による相続財産管理人の選任の規定は、前項の場合について順用する。第927条、相続債権者および受益者に対する広告および再告。第1項、限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者、相続財産に属する債務の債権者を言う。以下同じ、および受益者に対し、限定承認をしたことおよび一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を報告しなければならない。この場合において、その期間は2ヶ月を下ることができない。第2項、前項の規定による広告には、相続債権者および受益者がその期間内に申し出をしないときは、弁済から除籍されるべき旨を復帰しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者および受益者を除籍することができない。第3項、限定承認者は、知れている相続債権者および受益者には、各別にその申し出の再告をしなければならない。第4項、第1項の規定による広告は、官報に掲載してする。第918条、広告期間満了前の弁済の拒絶。限定承認者は、前条第1項、相続債権者及び受益者への請求の申し出をすべき旨の報告、期間の満了前には、相続債権者及び受益者に対して弁済を拒むことができる。第929条、広告期間満了後の弁済。第917条第1項、相続債権者及び受益者への請求の申し出をすべき旨の報告、期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同行の申し出をした相続債権者その他、知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。第930条、期限前の債務等の弁済。第1項、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。第2項、条件付きの債権または存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した家庭人の評価に従って弁済をしなければならない。第931条、受益者に対する弁済。限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受益者に弁済をすることができない。第932条、弁済のための相続財産の価格、前三条の規定に従って弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した家庭人の評価に従い相続財産の全部または一部の価格を弁済して、その競売を止めることができる。第933条、相続債権者及び受益者の管轄手続きへの参加。相続債権者及び受益者は、事故の費用で、相続財産の競売または鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項、共有物の分割参加請求者の対抗要件の規定を順用する。第934条、不当な弁済をした限定承認者の責任と、第1項、限定承認者は、第927条、相続債権者及び受益者に対する広告及び再告に定める広告もしくは再告をすることを怠り、または同条第1項の期間内に相続債権者、もしくは受益者に弁済をしたことによって、他の相続債権者、もしくは受益者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条、広告期間満了後の弁済、から第931条、受益者に対する弁済までの規定に違反して弁済をしたときも同様とする。第2項、前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者または受益者に対する他の相続債権者、または受益者の窮状を妨げない。第3項、第724条、不法行為による損害賠償請求権の事項の規定は、前項の場合について順用する。第935条、広告期間内に申し出をしなかった相続債権者及び受益者。第927条第1項、相続債権者及び受益者への請求の申し出をすべき旨の広告の期間内に同行の申し出をしなかった相続債権者及び受益者で限定承認者に知れなかった者は、残余財産についてのみ、その権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。第936条、相続人が数人ある場合の相続財産の管理人。第1項、相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の管理人を選任しなければならない。第2項、前項の相続財産の管理人は相続人のために、これに代わって相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。第3項、第926条、限定承認者による管理、から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について順用する。この場合において、第927条第1項、限定承認者の相続債権者、および受益者に対する請求の申し出をすべき旨の報告、中、限定承認をした後5日以内とあるのは、その相続財産の管理人の選任があった後10日以内と読み替えるものとする。第937条、法定単純承認の自由がある場合の相続債権者、限定承認をした共同相続人の1人、または数人について、第921条第1号、相続財産の全部または一部の処分、または第3号、相続財産の全部もしくは一部の隠匿に掲げる自由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。